御言葉の朗読をします。ヨハネによる福音書の第9章35節から41節、新約聖書にある神の言葉に聞きます。ページは186ページです。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主よ信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。共にこの日の礼拝を捧げることができる恵みに感謝しております。皆さんは C.S. ルイスという方のことを知っておられるでしょうか。児童文学者であり、またファンタジーメルヘンのですね、作家、いろんな肩書きをお持ちの方でしたけれども、そういう方であります。イギリスで活動されました。この方が、 C.S. ルイスが書かれたもので、とても有名な物語があります。それはナルニア国物語という物語です。このナルニア国物語は架空の物語で、聖書の世界を描いた作品であります。実はこのナルニア国物語は映画にもなりました。私はかつて本で夢中になって読みました。でも映画も見に行きました。最初の映画だけですが、ライオンと魔女という映画です。このライオンと魔女はアスランという王様のライオンと、魔女、氷の女王と呼ばれていたと思いますが、氷の女王との戦いが描かれています。アスランが勝利するまで描かれているわけです。このアスランというのは、これはライオンなんです。でこのライオンであるアスランが実はイエス・キリストを指し示しています。イエス・キリストを C.S. ルイスは明らかにこのライオンの王アスランとして描いたわけです。このアスランが冬の国、氷の国にやってきて、そして氷の女王と戦っていくわけです。私が映画を見て改めて印象に残ったことがありました。それはライオンであるアスランが氷の国にやってきて、氷の国の大地を踏みしめていくんです。で踏みしめていくときに、そこに氷が溶け、雪が溶けて春がやってくる、そういう場面が描かれておりました。ライオンのもう非常に大きな、しっかりとした強い足が大地を踏みしめていく、その場面がこうアップしてですね、映し出されるわけです。そしてその雪がふわーっと溶けてですね、氷が溶けまして、ね、そして緑が芽吹いていくわけです。そして大地に命がみなぎっていく、そういう場面が描かれておりました。私はとてもその場面が心に残り続けています。今でもなんか日常生活を送っている時に、時々その場面が不思議と思い起こされるんです。実はこう印象に残ったんですけども、それは私自身あまり冬からこの春へというイメージで、こう主イエスキリストの救いの恵みのことを捉えたことがそれまでなかっ あるいは少なかったように思うのです。このナルニア国物語のライオンと魔女はイエス・キリストが、冬を終わらせて春を到来させる方として描いております。長く厳しい冬が終わって、春が来る。そして、緑が芽吹いて花が咲いて、こう命の力がみなぎってくる、そういうキリストの救いをそういうふうに、描いているわけです。今は秋ですけど、ちょっと季節外れで申し訳ないんですけど、そういうふうにですね、キリストの救いが描かれていることが新鮮でした。でアスランの足が雪の大地を踏む場面を思うときに、私は確かにそうだと、イエス様の救いっていうのはそうやってこう冬を終わらせて春が来たという、春が来ると、そういうものだというふうにやはり思うのです。さて今朝はヨハネによる福音書の9章の終わりの35節以下の聖書の箇所をもう一度前回に続いてお読みしました。今日は後半の部分を中心にして共に御言葉に聞きたいと願っております。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々というふうに40節に出てきますが、今日の箇所にはファリサイ派の人々がおりまして、主イエスと言葉を交わしています、対話しています。このヨハネ福音書には対話が繰り返し出てきますが、ここでもそうです。でも実は9章ではファリサイ派の人たちと主イエスが直接言葉を交わすのはここだけです。それまでは主イエスがいないところであだこだ言っている場面がずっと続いてきたんですが、この最後にしてファリサイ派の人たちと主イエスとが言葉を交わしております。生まれつき目が見えなかった人が主イエスによってその目を癒されて見えるようにされました。それが9章の始まりのに記されている出来事ですけれども、ヨハネ福音書はこの人の肉の目が見えるようになったということがことでことが済んだとは言っていません。むしろそれは始まりだったわけです。紆余曲折を経て、この9章の終わりに至って主イエスはこのご自身が目を癒された生まれつき目が見えなかった人と人を探し出されて、この人と出会われて言葉を交わし、そしてこの人が、主イエスが救い主であるということを見出しまして、そして、主を信じますと、その信仰をいやらずに至っております。その時に主イエスはこうおっしゃいました。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。その時そこにおりましたファリサイ派の人たちがいまして、主イエスに言ったわけです。我々も見えないということか。すると主イエスがお答えになりました。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言ってる。だからあなたたちの罪は残る。一つの、見方をすると、この人が目を癒されて生まれつき見えなかった目が見えるようになって、そして主を信じますと言って主イエスが救い主であることを見出して主の前にひざまずいたというところで終わってもいいように思いませんか。私はそう思うんですよ。それで、ハッピーエンドって言いますか、それで結び。そうだとしてもいいんじゃないかなと思うんです。これが逆に言うと普通の物語ですよね。けれどもここでそうなってはいないわけです。確かにこの人が行き着いた場所で9章の結びが、この人がはい主よと言って、はい主よ信じますと言いまして信仰告白をして主イエスを礼拝している、ひざまずいて礼拝しているっていうところで、 一つの行き着く場所があり、そこに結びがあることは確かです。しかしそれだけじゃなくて、もう一つの結びが今日の箇所に記されている、語られているわけです。この39節以下の箇所がありまして、9章が締めくくられているということはなぜなのか、やっぱりそこに意味がある、そのことを問いたいと思うのです。主イエスはここでまずこうおっしゃっています。私が来たのは裁くためである。私はこの主イエスの言葉を聞いて驚かされるんです。えって思います。救うために来られたんじゃないのって、春をもたらすために来たと言いましたが、ナルニア国物語にあるように、主イエスは春をもたらすために来た、まあ、それならわかるけども、主イエスはここで、裁くために来た、そうおっしゃってるわけです。ヨハネによる福音書の3章17節にこんな言葉があります。主イエスがお語りになった言葉です。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。こうおっしゃってるんです。私は救うために来た、裁くためじゃないよって言われるんです。言われてるんですけど、ここでは私が来たのは裁くためにであるとおっしゃる。矛盾してるじゃないか、全く反対じゃないか、どういうことなのと問いたくなるんです。それに対する答えがあります。その答えは非常に明瞭です。実は先ほどの3章17節には続きがあるんです。ちょっと3章の17節を開いてみます。お開きになれる方は開いてください。3章16節には、有名な、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたという言葉があります。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあって、先ほどの言葉、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると言われています。今日の箇所と反対じゃないかと、まあ、ここで思うわけです。しかしこう続いています。18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。こうあるんですね。このようにはっきりと語られておりますように、神ご自身が御子をお使わしになられた目的は救いであることにいささかも変わりはないんです。春をもたらすために、冬を終わらせ春を到来させるために来られた、救いをもたらすために来られた。しかしそれに対して人間の側の対応のために、人間の側の問題のために、分離が起こります。分けるってことが起こるんですね。この分けるっていうことが裁くって言葉なんです。裁くっていうのは例えば包丁で大根をパサッと切ると2つに分かれるじゃないですか。それと同じですね。で、あるものは信じるものになるが、あるものは信じない、あるものは見えるようになるが、あるものは見えないようになってしまう。この事柄について、井上芳雄という神学者がおりまして、この方は非常に優れた方で、私はこの方がお書き、ごめんなさい、ちょっと脱がせてもらいます、ね、ちょっと暑い。この方がおかけになったものを繰り返し読んできましたけれども、この方がこのヨハネ福音書の目想を書かれています。 そこにこんな言葉が出てきます。そのまま引用させていただきます。こうです。例えを借りて言えばこういうことになろうかと思います。例えば冬が終わり春風が私たちの家に吹いてきます。春風はこの世界に春をもたらそうとしている。しかしもし私たちがその春風に対して自分の家の窓を開こうとしないならば、春風は私たちの家の中に吹き込むことはできません。したがって家の外はもう春の世界であるのに、私たちの家の中では依然として冬が続くことになります。今日の説教台、窓を開けば風が入るって、なんか禅宗ですかと言われるような題になってますが、実はこの黙想の言葉から取りました。私はこういうことだなって納得できるんです。もう春風が、キリストが来られて春が来てるんです。そして春の風が吹いてるんです。で、そのようにキリストは救いをもたらすために来られた、救うために来られた。でもその救いがせっかく来ていても、春が来ていても春風が吹いていても窓を開けることがないと春風は注ぎ込んでこない。だから家の中は冬のままっていうことになってしまう。そういうこと。だからキリストが救いのために来られたっていうのはそのままその通りなんです。でも救うために来ても私たち人間の問題で、人間が窓を閉ざしてしまって冬の中に閉じこもり、そしてそのことによって、裁きっていうものがそういうふうにして起こってしまっている、そういうことになります。ここで主イエスは見えないものが見えるようになり、見えるものが見えないようになるとおっしゃいました。そうやね。ですね、主イエスは見えないものが見えるようになり、見えるものが見えないようになる、そういうふうにおっしゃったわけです。その言葉を聞いてファリサイ派の人たちはすぐに言いまして、我々も見えないということかと。このファリサイ派の人たちの言葉にはいろんな思いが込められています。どんな思いでしょうか。怒りもあるでしょう。そして痛み、カルバンという人は痛みって言いました。痛んでるって。彼らはこの言葉で傷ついたって言うんです。なるほどと思います。いろんな思いがあると思うんです。彼らは、ファリサイ派の人たちは自分に自信を持っていました。自分たちは聖書の知識もあり、何が正しいか間違ってるとか、それを見分けることができる。このイエスという方についても、自分たちは何者かということも、わかる、見分けれる。この方が神から来られたのか、神から来られたものでないのか、罪あるのか罪ないのか、そういうことを自分たちは見分けることができる。そう思ってずっとここまでも発言してきていました。そういう人たちなんですね。で、パリサイの人たちはシュエスがここでそのように見えると言っている、思っている、あなたたちは実は見えないものだというふうに言われているということに気づいたわけです。だから我々も見えないということか。ここには気分を害される、自分たちが大事にしていると思っていることを、なんて言いますか、否定される、そういうことに気づいたわけです。このファリサイ派の人たちっていうのを私たちが聖書を通して見るときに気をつけたいことがあるんです。このファリサイ派の人っていうのは、断るごとにシュエスと対立しています。今日の箇所でもそうです。 シュエスのことに対して否定していくわけですよね。で、私たちはそういう彼らのことをうっかりすると悪役のようにみなしてしまいがちになります。まあ、ドラマとかでも水戸黄門なんか最たるものじゃないですか。悪役と悪代官と善人とかはっきりしてますよね。悪いやつといいやつとかはっきりしてます。まあ、そういうふうに私たちも、まあ、善か悪か、善人はここでキリストで、弟子たちで、あるいは盲人で、このファリサイ派の人っていうのは悪役っていうふうに見なしてしまいやすい。でもカルヴァン、宗教改革者のカルヴァンが聖書仲介の中でこんなこと言ってるんです。ファリサイの人たちはキリストのあからさまな敵じゃないって。なぜならというふうに理由を言います。彼らはいつもイエスのそばにいるじゃないかっていうんですね。もう本当にもう敵対するんだって絶対やってこない、近づきもしないはず。だけどいつもそばにいる。今日の聖書の箇所でもそうです。なんて書いてありますかね。今日の箇所にはこんなふうにあります。一緒に居合わせたとあります。これ一緒にいるって言葉なんです。一緒にいたっていう言葉なんです。で、弟子たちとシュエスが、弟子たちがシュエスと一緒にいるって時と同じ言葉です。メタっていう言葉が使われていまして、一緒っていう意味なんです。一緒におるんですよ。だからここでこのファリサイ派の人たちっていうのは実はイエスと一緒にいる人であります。繰り返し私が9章を読む中で申し上げてきたことがあります。それはこの生まれつき目が見えない人は私たちのモデル、私たちの代表。実はもう一つの代表がこのファリサイ派の人たちなんです。どっちかが代表っていうんじゃないんです。どっちも代表なんです。人間ってそんななんかね、単純に色分けできないんです。ここの中のある人たちがファリサイ派の人たちで、ある人たちは目の見えない盲人っていうんじゃないんです。私たちはみんな一人一人が目の見えない盲人であると同時に、このファリサイ派の人たちなんです。見えると言い張る人たちなんですね。で、まあ、人間のもう一つの姿を表しているわけです。じゃあ一体どこが似ているのか、私たちはどこが重なるんでしょうか。私たちが一番嫌いなことは何でしょうか。それは今日の聖書の箇所との関連で言うと、裁きの座に被告人として立たされることです。逆に私たちが好むのは人を裁くことです。日常的に人を見下して悪口や陰口を言いながら人を裁いてしまう。実際口に表さずとも心の中で言っていたら同じことです。人を裁くとき私たちは気持ちいいです。雄弁になります。あの人のここが間違ってる、この人のここが間違ってるっていう時、あの人間違ってる、私正しい、私正しい、あの人間違ってる、私正しい、私正しいって言って自分をこう持ち上げることだからですね。で、逆に裁かれるってことは大嫌いなんです。自分は裁かれるべき人間だと思ってないから裁くことができる人間だと思ってるから。ファリサイの人たちもそれと同じなんです。ファリサイ派の人、ファリサイ派っていう言葉 ですが、このファリサイって言葉は実は区別する、分離するっていう言葉なんです。つまり裁くって意味の、同じ意味の言葉なんです。もともと彼らは神様の裁きを非常に恐れて、そして真剣に生きようとした人たちです。彼らは聖書を大切にし、神様の御言葉に従って堕落したこの世に逆らって御心に沿う正しい生活をしようと心がけ、実践したんです。そして彼らのその真剣さ、真面目さは、これは実は尊敬に値するほどなんです。決していわゆる悪役、意地悪な人たちってわけじゃないんです。実際本当に尊敬すべき生き方をしたんです。見た目には。しかし彼らはその真面目さにという、真面目さゆえにというべきでしょうか、次第に人を裁くようになりました。正しい人と罪人、そしてまた救われる人と滅ぼされるべき人をはっきり分けるようになったんです。そして自分たちはいつも正しいという方につきました。でもあの人この人は間違っているっていうところに生きたわけです。自分は救われる、でもあの人たちは救われないというところに生きるようになったわけです。何が起こっているかというと、彼らは自分を神の側に置いたの、神の側に置いたんです。神の裁きの座に置いてしまったんです。自分が神のそばにいて神のように人を裁くというところに立ったわけです。それは実は彼らに限ったことじゃなくて、私たち人間というものが持っている、実は非常に根深い一つの姿です。そのことを創世記は語っていますね。善悪を知し、善悪を知る知識の木の好みを食べたじゃないですか、アダムもエヴァも。そして彼は神のようになるってこと、そそのかされて、それを口にするわけですよね。要するに人間の中に神のようになる、神のようになって人を裁くっていう姿があるわけです。自分は見える、自分は正しいと神の座に座って生きてしまう、そういう姿です。これが、実は非常に私、自分のことだと思います。気づけばそういうところに生きてるんです。そして自分がその時に裁く側に立っているので、裁かれるってことを忘れてるんです。それを見ようとしないんです。つまりそれが見えるっていうこと、自分は見えるって言って生きてるんです。人のあれこれが見える。キリストっていうのはそういうことに対してやっぱりずっと向かい合われた方なんです。例えばあなたたちは自分の目に丸太が刺さってるのに、人の、ね、目の中の塵はよく見えてるねみたいなことをおっしゃってるんですよね。丸太が刺さってたら見えないわけでしょ。だけど見えるっていうわけです。人の塵が見えるって言って、神の人の目にこう、人のこういうところがある、こういうことがあるって言って裁いて生きてしまう。裁きの座に自分を置いてしまう。そしてこれは、クリスチャンですね、我々キリスト者が陥ることなんですね。私の古い、ちょっとあまり良くない友人がいるんですけど、田舎にもう小学生ぐらいの時から知っていて、良くないって言ってもずっと仲良しなんですけど、私とが、戻る 津山っていうところで生まれ育ったんですが、そこに行くと、もう十数年行ってないんですけど、10年近く私は津山に足踏み入れてませんが、そこに行くと必ずその人とは会います。で、彼は私のことをよく知っています。そして僕、教会に生きるって、牧師として生きてるっていうことも尊重してくれてますが、私を見るとよく言います、偽善者って偽善者って言うんです ね。で、それは私は彼からのメッセージだと思ってるんですね。偽善者みたいに生きるなよみたいな自分は立派だみたいなところに生きるなよって、そういうふうに生きてほしくないって思ってるんだと思うんですね。でも本当にそうなっちゃうんですよね。シュエスはそういうところを見てここで語っておられるんです。そして実はこれが届くんです、彼らに。だから傷つくわけです。シュエスの言葉が痛みとなって、彼らに届いているんです。我々も見えないっていうことが、たったその一言ですね。それに対してシュエスがおっしゃるわけです。その通り、あなたたちは見えない、しかしあなたたちが見えないのは、あの目の見えない人と同じじゃない。見えなかった人は自分の目が見えないことを知っていた、だから癒しを願い許された。しかしあなたたちはそうじゃない、自分が見えないことを知らない、自分は見えると思っている。つまり春が来て春の風が吹いているのに、窓を閉ざしたまま、寒い部屋に閉じこもってるって、冬のまま生きてるって、窓を開けよって、そういうふうにシュエスはおっしゃったわけです。実は、こうやって見えるっていうふうに言い張ってる、で人を裁いている、で人だけじゃなくて実はキリストも裁いてしまう。キリストすらも自分はこの方が救い主であるかどうか自分で判断できる、そういうふうに思ってしまう。それに対してキリストが、そうだと、あなたたちの罪は残るって、というふうに言われたんですね。今日のこの聖書の箇所とよく似た、どこかで関わっている、一緒に読むべき、聖書の言葉があります。それはヨハネの黙示録の3章19節20節の御言葉です。ここは大変有名な、聖書の言葉です。20節によく知られている言葉が出てきますね。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。これは絵にもなっていますね。シュエスが火を灯して、扉の外に立って叩いている、賛美歌にもなっている。そしてこれは伝道の言葉としてよく用いられます。でも実は本当に伝道の言葉として用いてよいかっていうことにはちょっと問いがあるんです。なんかものすごく悔い改めようって言って悪いことをしている人たちにこの言葉が語られているのかというと、どうもそうではないんです。これはラオディキアの教会に生きる人たちに対して語られた言葉です。ラオディキアの人たちは、ここを読みますとですね、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないって言ってるんです。自分は別にキリストにお世話にならないといけないようなものじゃないってことになるんですね。要するに彼らは満ち足りてるんです。豊かさの中にあるんです。でもその満ち足りてるっていうのは単に物質的にってことだけじゃなくて、霊的にも自分は満ち足りてるみたいな、そういう意味もあるんじゃないでしょうか。自分は満ち足りている、そういう人たちに対してこう語りかけられるわけです。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする、 だから熱心に勤めよ、悔い改めよ、見よ、私は戸口に立って叩いている。って基本的に今日の聖書の箇所と同じなんです。ファリサイの人たちに対してシュエスがなさっていることを表しているとも言えます。自分は正しい、自分は間違ってない、自分は見えている。そうやってラオディキアの人たちも言い張っていたんです。だからキリストは必要ない、キリストによって救われる必要はない、といつの間にか思うようになって、人を区別し、自分を神の座に置いて、人を裁いて、そして生きていたじゃないでしょうか。そして目薬を買うがよいって出てくるんですね。見えるようになるために目に塗る薬を買うがよいって、つまり見えてるって言ってたんです。同じなんです。でそれに対してシュエスが悔い改めよって言われてるんです。そして愛する者たちって言われてるんですね。私は今日の聖書の箇所にこの愛する者よっていうの言葉出てきませんけれども、実はここにもキリストの愛があって、この語りかけがなされている。私たちはいずれにしてもこの生まれながら目の見えない人であり、またこのパリサイ派の人たちの姿もまた私たちの姿であります。愛を持ってキリストは私たちに悔い改めよと、窓を開けて春風を入れよと呼びかけられております。私たち自身がこういう存在だってことあるんじゃないでしょうか。見えると言い張って、そして生きている私たちにもキリストは私たちに語りかけておられます。自分をどこに置くかって重要です。裁きの座にいつの間にか自分を置き続けて生きていないでしょうか。実はでもキリストはそういう私たちに対して、あなたたちは神じゃないって、あなたたちは私によって救われるものだと、だから窓を開いて春の風が吹いてるから、その春風をあなたの部屋の中に入れて生きようと語りかけておられるのであります。そうしたいと願います。お祈りをいたします。父なる神、ヨハネによる福音書の9章から御言葉に聞き続けてきました。今日はその最後の言葉を聞きました。主イエスが私たちに語りかけておられるこの御言葉を聞き取らせてください。私たちはいつの間にか自分をあなたの裁きの座に置いて、まるで神になったかのごとくに、神のように人を裁くことの中に生きてしまっています。ここに私たちの姿があります。でもそんな私たちに主イエスキリストはなお語りかけ、そして悔い改めよと呼びかけておられます。愛する者よと私たちに語りかけておられます。どうぞ窓を開き、キリストを迎え入れ、そして救いの恵みの中に生きるものとしてください。今日から始まる一週間を支えください。キリストイエスの御名によって祈り願います。アーメン。